今日はステージプト記の3章1節から6節までです。出エジプト記3章1節から6節。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていない、いかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの神、父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。モーセが生まれてから40歳まではエジプトにおいて王子として育てられ、その後の40年間はこのミディアンの荒野で羊を飼う者として神様によって整えられました。昨日の箇所のところではモーセの側もまたイスラエル人の側もまだ整えられておりませんでしたの で神様がその出エジプトの前の40年、もまた整えられたわけです。そして今日の箇所ではモーセはもはや80歳で、もう人生も、夕暮れ時のような時に、神様がモーセをいよいよ証明される場面になります。本当に人はわからないもので、まさか80歳の老人がこれからのち40年も活躍して、でしかも偉大な指導者となる。しかもモーセはこの時1回の羊飼いでした。かつて40歳までの壮年までの間は、栄光のうちに力のうちにおりましたけれども、しかしその後の40年は徹底的にそれが剥ぎ落とされて羊を飼う者として、もう口下手にもなっておりました。年も取っております。でそのモーセがですね、もう羊飼いとして40年80歳の時までもずっと現役で羊を飼って、でそうした日常の中においてモーセは、羊を、ある山にまで追っていきました。羊は草を食べますので、常に、草を追って求めて移動しているわけですけども、モーセはその山、神の山ホレブにまでやってきました。そしてその山の中において不思議な光景を目にします。2節。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。今読んだ聖書では芝と訳されておりますけれども、これはヘブライ語ではセネ、これは木の枝とも訳されております。英語ではブッシュと訳されております。 要するに枝がたくさん分かれてている、状態の、まあ、木あるいは草のことですね。しかしその芝の中にいて炎があるんですけれども、しかしその炎が燃え尽きていきませんでした。でモーセは言います。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。芝が、あるいは木の枝が燃えるという現象は、かの地においてはよくあることです。枝の葉っぱ同士が、風によって摩擦で擦れ合って火が、燃えてくるのはあるんですけども、しかし、かの地にこの、中東方面は確かに空気が乾燥しておりまして、そして 木はそんなに日本みたいにたくさん木々が立ち並んでというところではなく、おそらく一本の木とか、そういう状態だったんでしょう。でそれでその木がなかなか燃え尽きない、普段とは全く違う光景、日常の中ではない光景で、それでモーセは大いなる光景を、口語訳では大いなる見物を見に行こうって確か書いてありました。見物をしに行こうとしたわけですね。ところがその火の中には主の使いがおられたんです。主はモーセがこちら側に来るのを見てご覧になって、そして言われました。モーセ、モーセ、名前が二度呼ばれておりますね。で彼は答えました。はい、ここにおります。モーセはこの時すでに心が整えられておりました。皆さん、大いなる光景の中に遭遇して、そこで名前を呼ばれた時、すぐにこのようにここにおりますと答えられるでしょうか。このはい、ここにおりますという答え方はアブラハムがしましたね。アブラハムがイサクを捧げる場面で、神様、アブラハムよと名前を呼ばれて、彼がはい、ここにおりますと答えました。またイサクをいざ捧げようとして剣を振り下ろそうとしている場面でも、主の使いがアブラハムよ声をかけて、その時もはい、ここにおりますと答えました。神様に対してですね、いつでも受け答えの準備ができている時、この一言を言うんですよ。サムエルもそうでしたね。第一サムエルの3章で、少年サムエルがエリーのところに仕えて、そして主の宮で、寝泊まりしているところで主がサムエルを呼ばれるんですけども、でサムエルはそんなことは初めての経験ですので、呼ばれたらそのエリーのところに走っていって、はい、ここにおりますと、間違った人のところに行ってはい、ここにおりますと言うんですけど、しかしエリーは、私は呼ばない、帰ってお休みと言って、でそんなことが3度ありました。第一サムエルの3章で、3度目にしてやっとエリの方が気づくんですね。第一サムエルの3章8節、主が3度目にサムエルを呼ばれた時、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。このエリにしても久しく主の声が聞こえず幻も示されていない状態でした。しかしエリはこの少年が神様に呼ばれていると、ね、自分を通り越してこの少年サムエルを主が呼んでおられると分かりました。でそれでエリはサムエルに言います。行ってお休み、今度呼ばれたら主よ お話しください。しもべは聞いております。と申し上げなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。そのうちに主が来られてそばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください。しもべは聞いております。と申し上げた。それでここから主はサムエルにこれから後起こることを告げ知らせるんですけれども、サムエルはまだ少年で、整えられておりませんでしたけれども、しかし主が呼ばれた時はこのように答えるんだよと、いうことを教えられて、そしてその通り実行したら、主はこの4度目にしてサムエル、サムエルと名前を2度呼ばれ、でサムエルはですね、もうその時整えられておりましたので、お話しください、しもべは聞いておりますと申し上げました。そういえばパウロが召された時もそうでしたね。まだサウロだった時、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと主に呼ばれましたね。神様に証明される時、あるいは神様が大切なことを伝える時は、このように名前を二度呼びます。主に呼ばれた時にですね、答えるべき言葉はこの主をお話しください、しもべは聞いておりますという姿勢です。言葉数を多くしてはならないんです。自分は聞く側のものであり、主は語る側のお方という姿勢を表明するんです。それ、ですね、伝道者の書の5章1節にこういうふうに書いてあります。伝道者の書の5章1節、神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。アーメン。一節では神の宮へ行くとき、聖なるところへ近寄るときは自分の足に気をつけなさい、ね、モーセはあなたの足の履物の靴を脱げと主から言われました。まず自分の足に気をつけるべきなんです。神の宮に行くときは自分が整えられているか、神様の御声を聞く姿勢が整っているかどうか、聞く姿勢、それが耳が開かれているかどうかを気をつけるべきです。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。愚かな者がですね、神の宮に軽々しく足を運んで、で愚かな生贄を捧げることよりも、むしろ耳を開いて耳を向けて聞き従うことの方がはるかに勝っております。愚かな者が生贄を捧げること、それは彼らは自分たちが悪を行っているのことを知らないからだと、ね、一節の終わりの方にあります。軽々しく足を運んで聞く耳も持たないのに生贄を捧げに来る、それは悪を行っていることです。また二節に、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神の前に出た時はむしろ言葉を少なくして聞くべきなんです。三節に、仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる。あれもしよう、これもしようと、仕事を多くすると あれもこれもという夢を見て、夜迷いごとを口走ることになるかもしれません。教会において、あるいは神様の奉仕において、あれもしよう、これもしよう、そうだ、これをも思い立ったからこうしよう、人に勧めようとか、そういうふうに仕事を多くしてしまうとですね、神様から離れていきます。言葉が多いと愚かな者の声となる、これは真言にもある通りですね。神様の御前に出るときは言葉を少なくするべきなんです。モーセはホレブの山に近づいたときに神様の御声を聞きました。それは炎の中ででした。もう一人ですね、ある預言者がこの神の山ホレブに来て大いなる光景を見た記事が、第一列王記19章にあります。エリアですね。エリアは、バールの預言者たち850人と戦って、その大いなることをした後ですね、一人の女の声によって心をくじけてしまって、そして彼は死を願って、自分の命を取ってくださいと言うんですが、で神様は、パンと、水を与えてくださって、そしてそれに元気づいて彼は40日40夜歩いて神の山ホレブに歩いていきました。モーセも、このホレブにおいて示されましたけども、エリアもそうです。19章の1節、19章の9節からお読みしましょう。彼はそこにあるホラナに入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアは神様からですね、ここで何をしているのかと声をかけられた時、彼は言葉数が多かったですね。私は熱心に疲れました、でもあの人たちはこうでこうで、で今私だけがあんたは見舞いに使えるものとして出ておりますと。エリアがこのように言葉数が多くて、私はとかあの人はとか、私はこういう状況ですとか、そういうふうに主張しているときはですね、主はまだ、これからなすべきことをまだ語られないんですね。主はエリアに大いなる光景を見せます。激しい大風や、地震や火、でもそれらの中には神はおられないんです。モーセは火が燃え尽きないその芝の不思議な大いなる光景を見に行こうとして近づいてきました。でも大切なのはですね、そういう大いなる光景ではないんですよ。燃え尽きない火とか大きな風とか地震とかではなく、むしろかすかな主の御声が大事なわけです。エリアはこのかすかな細い声に気がついた時、もう顔を覆って、そして、主の御前に出て、で主からですね、その後、 まあ、これからの後なすべきことが告げられて、またこれから後のことが与えられました。私たちも主の御前に出るときは、言葉数が多くではなく、むしろあのサムエルのように、主よ、しもべはここにおります、どうぞ聞いておりますからお話しくださいと言うんですね。モーセは初めて主から御声がかかったとき、パッと答えられました。はい、ここにおります。でさらに主はモーセに対して、足の靴を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる地である、ね、先ほど伝道者の書で、神の宮に行くときは自分の足に気をつけなさいと語られました。私たちも足に、神の宮に集うとき、主の御前に出るときは、まず自分の足に気をつけるべきです。自分がどういう動機で主の宮に足を運び、主の御前に出ようとしているのか、まず聖なるところに出るときは足の靴、塵がいっぱいくっついている汚い足の靴を脱いで、そして主の御前に出るべきです。主は仰せられました。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠しました。主は生きておられる者の神です。イエス様もですね、サドカイ派の人たちが議論を吹っかけてきたとき、サドカイ派の人たちは復活を信じないんですけども、でも、イエス様はそのサドカイ派の人たちにたった一言、この箇所を開いて、撃退しました。マルコの12章の24節、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中からよみがえるときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。この芝の箇所、ね、イエス様のこの時、あの出エジプト記の3章の、6節に見たことがありませんでしたとは言わず、あの芝の箇所を見たことがありませんなかったのですかと言われましたね。まあ、当時は何章何節という区分がなかったんですけれども、とにかく主は生きておられるものの神であることを、ここではイエス様は語られました。アブラハム、イサク、ヤコブはやがて私たちも会います。もし皆さんが信仰にあって歩むのならばです。モーセもこのように主から言われました。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると。皆さんにとってもそうです。皆さんはアブラハムの子孫でしょうか。私たちは信仰、イエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とさせられたものです。どうか皆さんも主、生きておられる主であり、また主を信じた者は生きる、その主に日々仕えて、そしていつでも主の御声がかかっても聞き分けられるように、そしていつでも主から御声がかかったら、はい、ここにおりますと答えて、しもべは聞きますという聞く姿勢を持つ皆さんでありますように。どうか皆さんが主の宮に軽んじる心でもって足を運んだり、あるいは主の御声がかかっても 私はあれをしました、あの人が これこれですとか、そういう自己主張するのではなく、ちゃんと聞く視線を持って、そして主の御前に出られて、主のかすかな御声を聞き逃すことが なくしっかりと主が語ろうとしておられることを聞く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。モーセは心の備えができており、主から声がかかったとき、はい、ここにおりますと心備えができておりました。今私たちはどうでしょうか。サムエルはやり方がわからなかったんですけども、でもしもべはここにおります、しもべは聞いております、どうぞお語りくださいと聞く姿勢を明らかにしたとき、主は語られました。エリアは主から声がかかったときあれこれと主張しましたけども、しかし大いなるものの中には神はおられません。主はかすかな御声でもって語られる。どうか私たちはその御声を聞き逃すことがありませんように、耳を開いてください、あなたに対する目を開いてください。私たちはただ自分の気や草、燃やし尽くされるべき、そういう芝のような自分の言葉ではなく、主よ、ただあなたの静かな御声を聞く私たちであり、そうしてあなたから示しをいただき、正しくあなたの御業を行う私たちでありますように、今日の新しい一日どうかそのように過ごさせ、聞く耳を持つ私たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。